お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
コロナウイルス COVID-19 の影響を受け、オーストラリアでの滞在を途中で切り上げて日本に帰国した人たちがいます。ワーキングホリデービザでオーストラリアに滞在していた中村武弘さんもそのうちの一人です。中村さんはメルボルンにある飲食店で働いていましたが、3月23日より飲食店店内での飲食が禁止になってから日本に帰国することを決め、4月6日にオーストラリアを後にしました。この帰国に際して大変だったと語る中村さん。自宅のある愛知県名古屋市に着くまでの状況がどのようだったかお話をお聞きしました。まずメルボルンから名古屋市までどういう経路で帰られたんでしょうか。
その当初、オーストラリア政府とあと日本政府の両方の意向で、オーストラリアから日本に帰国する国際便がシドニーから羽田行きの便しか存在しないんですね、はい、なのでメルボルンから日本に帰るにはまずシドニーに国内線を使って、まあ、移動をして、その後シドニーから羽田空港に、国際便で帰りました。もうその帰国した当時にはもうすでに国際線で帰国された人たちは空港で、PCR 検査を受けて、その後14日間、東京で自己隔離をしなければならないっていう風になってたんですね。ただそれには例外があって、帰国した時に一切の自覚症状がないことと、公共交通機関を一切使わない状態で帰宅できるのであれば、検査を受けた後自宅で14日間自主隔離ができるっていう特例があったんですね、
はい、
で私は帰国するタイミングでたまたま一緒に日本に帰国する友達がいたんですね。でその子が、兵庫県に住んでるんですけど、兵庫県からその友達の父と兄がその羽田空港にわざわざ車で迎えに来てくれるっていうお話があって、その時私は自分の自宅に帰る方法がなかったので、その友達にお願いをして、その一緒に車で家に帰るっていうように、まあ、結果的にすることができました。
家族で車で迎えに来てもらうのは OK だったんですね。
そうですね、先ほどの条件の中で公共交通機関を一切使わないっていう項目があって、公共交通機関には飛行機や新幹線、電車、バス、タクシーも含まれてるんですね。ただ車の場合はそれに該当しないので、今回の場合はそれで帰宅することができました。
飛行機は空いてましたか？
メルボルンからシドニーに行く便はもともと友達と隣同士で席座るように予約をしてたんですけど、当日受付に行ったところ、席は予約されたものは全てキャンセルされて、席が隣同士で座らない、前後でも間隔が空くように席が配置されてて、メルボルンからシドニーに関しては人がとても少なかったんでそれができたんですね。いわゆるソーシャルディスタンスっていうのを飛行機内でも確保することができたんですよ。
なるほど。
ただシドニーから羽田に帰国するときはもう日本に帰国したい日本人の方がすごくいらっしゃって、もう席の間隔はもう全部隣同士で全員座って、前後もほぼパンパン、ほぼ満タンの状態で帰国することになりました。なのですごい帰りの飛行機の中では空気感染で、他の人からコロナがうつるんじゃないかなっていうような心配は、その乗る前からずっと考えていました。
乗客の皆さんは心配そうにされてましたか？
ほとんどの方がその不安そうな顔をもう浮かべていて、飛行機に乗る前からもいろんな人たちがまずマスクをすることを最低条件として、機内に入った後に手の消毒だったり、人によってはマスクの上からまあタオルをさらに巻いて、よりウイルスを感染しないように対策をしている方はかなりいました。私自身は同じようにまあマスクをして同じで手消毒してってことをしたんですけど、たまたま空港内で少し他の乗客の方とお話しする機会があって、その方たちは、人にもよるとは思うんですけど、その方たちはもう帰れるだけでとりあえず安心してるっていう方もいるので、そのコロナに対しての考え方っていうのは人によってまちまちだなっていうのは感じました。
羽田空港に着いてからはどういう流れでしたか？
私が羽田に着いたのが朝の5時ぐらい、ちょっと正確な時間ではないかもしれなくて申し訳ないんですが、5時ぐらいに着いたんですが、すぐに飛行機から降りるわけではなくて、他の国際便で他の国からですね、帰国された方たちが飛行場の中で検査をする順番を待っていたので、私たちは結果的に2時間まず飛行機の中で待機しました。で、前の方たちの検査が終わったっていうアナウンスのもと、乗客全員がロビーに、先導されて、そのロビーの中で、この後コロナの検査を受けるための注意事項や、どういった症状、どういう流れでこの後進んでいくのかっていうことをの説明を聞きました。で、その説明を聞いて、実際に検査をするまでにそれも1時間ぐらい、長い時間を要して、で、検査をするんですが、同じ飛行機に乗ってた乗客が目分量でだいたい200人前後乗ってたのですが、
はい、
そう、先ほど言った自分の力で自覚症状がない人たちが優先して先に検査を受けました。なぜかというと、東京に隔離される東京のホテルや、まあ、空港内で待機をする予定の人たちは、この後まだ予定とかのことを、何も考えずに、まだ時間は費やせれるんですけど、車で帰れる人たちは自分でレンタカーを借りて帰るか、他の人に迎えに来ていただいて、その人に連れてくる予定とかがあるので、そういった車で自分たちの力で帰れる人たちが優先して検査を受けることができました。で、私はそちらのグループに属していたので、そこから係員の案内のもとに検査を受けたんですが、その検査の受けるためのその周りのスタッフたちが、いろんな通路をスタッフの人たちが立つことで封鎖されている状態だったんですね。なので、他のお客さん、国内線で来られた方とかとは、もう全く接触することもなく、検査会場まで、行くことができて、で、検査自体は、正直、2分とか3分ぐらいで終わったんですけど、その後に自宅に帰るまでの手続きだったり、検査結果を伝えるための手段などのを伝えるために、そこからさらに1時間半ぐらい移動しました。
かなりかかりましたね。
はい。すごい空港内は閑散としているんですけど、そこの部分だけはもうすごい、表現が正しいかわからないですけど、もう乗客の方たちでもうすごい密集している状態だったので、検査を受けるだけでもかなり、少し不安を持ちながら受けていました。
では、この帰国において大変だったことは何ですか？はい、
その飛行機がちゃんと飛ぶかどうかが本当に心配でした。なぜかっていうと、その私が帰国する約1週間前ぐらいに、他の友人が日本に帰国したのですが、その時、その友人が実際に起きたこととして、国内線の飛行機が、そのかなりの割合でキャンセルになることが多かったんですね。で、そのキャンセルっていうのが、事前にわかるものではなくて、当日行かないとわからないキャンセルで、なぜキャンセルになるのかまではわからないんですけど、その友人は国内線の飛行機が飛ぶかどうかがそのすごい心配で、国内線の飛行機のチケットをその他の航空会社、3種類の航空会社を使って3つ飛行機を予約したと聞きました。で、実際その友人は日本に帰国できたんですけど、やはりそのチケット何個かがキャンセルになってしまって、もともとメインで取っていたチケットはちゃんと運航したので、そのシドニーには行くことができたっていうお話を前もって聞いていたので、国内線でそのシドニーに飛ぶかどうかっていうのがもう常に不安で不安で仕方がなくなって、ただその今国内線、そのオーストラリア国内でメルボルンシドニーで飛んでる航空会社が1社しかなかったので、その1社が提供しているそのフライトの予定を見たときに、フライトがもう主にこの時間とこの時間っていうものがもう決まっていて、それがその予定していたフライトがちゃんと飛んだかどうかっていうのを約1週間データを取り続けて、で、その1週間で全て飛んでいるってことが分かったんで、他の便、例えば前日に他の便を取って、シドニー前日に入ることも考慮っていうようなことはせずに、当日国内線、その予約していた国内線でシドニーに行くことができました。
それが最大の懸念だったんですかね？
メルボルンからシドニーに飛ぶかっていうの
が、そうですね、これが一つの大きな懸念点でした。でもう一つ大きな懸念点があって、何かと言いますと、飛行機のに乗る前に実はその別の用事でコロナの検査を受けていたんですね。でそのコロナの検査結果は陰性と出ていたので、飛行機に乗る時点まではと私がコロナの感染者ではないってことは分かってはいたんですけど、ただ飛行機に乗るときにやはりいろんな、オーストラリアでもメルボルンだけではなくていろんな地域のとこから日本に帰国される方がいらっしゃったので、その中で他の方が感染をもししていたとして、もうその方たちから移らないことだけがとても懸念していて、なので私は移らないために他の人と距離をずっと取り続けたり、飛行機内でも食事をするとき以外はもう常にマスクをして、他の人から移らないようにするっていうことは心がけてました。そればっかりはもう他の人と一緒に乗ってしまうことはもうどうしようもなかったので、もしかしたらこれはかかってしまうんではないかなっていう恐れはもうとてもありましたね。
コロナウイルスのパンデミックの最中に日本に帰国した中村武弘さんに帰国時の状況についてお話をお聞きしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。